宝の地図、話、花城剛。
はい、皆さんおはようございます。ようこそ今帰仁教会へお越しくださいました。皆さんが来るのをずっと待ってました。で、今日はですね、子供たちのために、特別にお話を準備してきました。で、最初にですね、ここにあるマタイによる福音書から言葉を読んでみたいと思います。じゃあ、マタイによる福音書6章の19節と20節をお読みします。あなた方は自分のために虫が食い、サビがつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため虫も食わず、サビもつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。 天に宝を蓄えるということ、今日皆さんと考えていきたいんですね。で、何回かに分けて皆さんがもし来れたら、この宝の探検隊ということでずっと考えていきたいと思います。宝の探検隊でずっと考えていきたいと思いますが、今日はこの宝の探検隊シリーズのその1で、宝の地図というテーマで考えていきたいと思います。宝の地図。で、これ、宝箱です。はい。この中に、これなんだか知ってますか？スマートフォンですが、ただの電話ではなくて、Google マップというのがあるんですね。そして、那覇空港でやると、那覇空港をここで教えてくれるんです。そして、ここまで行きたいと思ったら、ボタンをポンと押すと、はい、1時間37分で行けますって。教えてくれてます。歩いたら4時間51分だそうです。歩きたい人いますか？那覇空港まで、いい運動になるよね。で、これはね、どこの道を通ったらいいかっていうのも教えてくれるんですね。とても便利な道具です。同じように宝を探すためには、ここにあるように宝の地図というものが必要で、その地図に従って宝を探しに行かなければいけませんね。なぜこういうものが必要かっていうと、途中ですね、危ないところや危険なところがあって、ちょっとでも足を踏み外したら落ちてしまったり、蛇がいたり、噛まれて死んだり、そういうところなので、このルートを教えてくれるんですね。どこを行ったらその宝を手に入れることができるかというのを教えてくれるんですね。で、同じように聖書も天に蓄えられる宝を見つける方法、ルートを教えてくれるんですね。で、聖書は人生の宝の地図であるということを、まず今日最初に教えておきたいと思います。宝の地図というテーマで今日話してますが、それは聖書のことです。で、この聖書は何に導くかっていうと、人を教え、戒め、正しくし、義に導くと書いてありますね。で、皆さん、教えられるのは好きだと思いますが、戒められるのが好きな人いますかね？戒められるっていうのは、ダメですよって注意されることです。悪いことしたらダメですよって。教えられることですね。お母さんにそういうこと言われたことありますか？それありがたかったですか？それ言われて。嫌だった？それとも嬉しかった？嬉しくなかった？もしでもね、お母さんが怒ってくれなかったら、叱ってくれなかったら、悪い方向に行ってしまうことがあるね。だから、ありがたいことです。日本語ではね、叱られることをね、お叱りって言って、おっとつけるんですね。ありがたいから。お叱り。聖書も、私たちを教えて、そして戒めてくれるんですね。で、じゃあ、宝の地図は聖書だっていうことわかったんですが、じゃあ、宝は何でしょうか？ね。普通宝って言ったら、ダイヤモンドとか金とか、真珠とかそういうものですよね。この第二コリント4の6を読んでみたいと思います。闇の中から光が出よと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。しかし私たちは、この宝を土の器の中に持っている。はい。神様の栄光を入れておく土の器というのは私たちのことです。 実は人間は土からできたと聖書に書かれているんですね。死んだら土に帰っていくんですね、人間は。でも、その土には価値はないんですけれども、中に入っている宝にとても価値があるんですね。そして、神様が計り知れない力で、私たちのうちに神様の栄光を入れてくださるというんですね。どういうことなんでしょうね。神様の栄光というのは、神様のご品性のことです。ご品性って何かわかりますか？性格ということですね。神様のお人柄。ね、神様は優しい、ね。そういう神様の人柄を人間の中にも作ってくださることができる、計り知れない力だと教えられていますね。はい、で、普通宝っていうのはこれですね。これは地上に蓄えられる宝です。はい。この中で天国行きたい人いますか？はい。天国に行くときに、この宝持っていけるでしょうか？これは持っていけないんですね。持っていけるのは何でしょうか？持っていけるのはただ一つだけだと言われています。天国に持っていける宝。それは、品性です。私たちの品性、人柄。これだけは天に持っていける宝だそうです。品性はね、例えば、柔和、柔らかい性格ね。それから謙遜。もう、腰が低い人、頭が低い人。それから愛。それから強い。それから勇気。こういうものが、私たちの心の中にできたときに、それは天に持っていける唯一の宝だそうです。で、イエス様が先ほど言ったのは、地上に虫がついたり錆びたりする宝じゃなくて、こういう天に蓄えられる宝を積みなさいと教えているんですね。で、神様のご品性は一言で言うと愛です。そしてこの愛を二つに分けると、神を愛せよ、そして隣人、つまり友達を愛しなさいということです。そして、神を愛せよというのは、十戒の一条から四条。十戒というのは、神様の十の戒めを書いた石の板がありましたが、その一枚目に、一条から四条に神様を愛する戒めが書かれております。それから二枚目の板には、人間を愛する、隣人を愛することが書かれているんですね。そしてこの、十戒の板は契約の箱というものに収められていました。この契約の箱は金でできていたんですね。で、この中に十戒を収めていたんです。十戒自体は石でできてたんですね。だけど、金と石比べたらどっちが値段つけると高いですか？金と石、どっちが高いと思う？金だね。だけども、実際は、もっと大事なものは、その金の箱の中に収められていた中身の石の十戒です。石が大事というよりは、その書かれていることが大事だったんですね。それは神様の愛を表して、神様のご品性を表していたんですね。で、ロン・ワイアット、とが下に行っちゃったけども、ロン・ワイアットさんという人がいました。この人はこの契約の箱は宝だと思って、いろんな資料を調べて本を読んで、ここにあるに違いないと思って探したんです。とっても狭い穴の中に入っていきました。ある時には、あまりにも狭いから、息を全部吐いて、で体を細くして、そして入っていって、そして中でまた息を吸うと。こういう感じで入っていったんですね。そして、やっと小さな穴に見つけたんです。そしてここあまりにも小さいから、少年を雇って、アラブ人の少年を雇って、君、この中入ってごらんなさい。そして、入っていってもらったんです。そして入っていったら、 すぐにこの少年が出てきてびっくりして、すぐ逃げていったそうです。それからもうこの少年とは二度と会えなかったんだそうです。そしてこの穴の中にはきっと何かがあるに違いないと思って、ロン・ワイアットさんは、この穴を大きく穴を掘って中に入っていきました。そしたら、この契約の箱が中にあったということなんです。そしてそれは取り出しませんでした。神様が最後の最後の時代になるときに、実会のことが何て書いてあるのかなってみんなが思っているときに、神様が取り出すと預言者が書いているので、その時まではそーっとしておこうと思って、その時は取り出しませんでした。じゃあ、今日は7つの質問を皆さんにしたいと思います。まず1番目。聖書はただの作り話だと言われたことがありますか？聖書にはね、いろんな怪獣とかね、竜とか、ほら、竜。そして、口からガーって火が出るようなね、おとぎ話のようなね、そんなもんだと思って、聖書はただのおとぎ話だよ、作り話だよって言われたことないですか？で、皆さんは聖書は本当の話だと信じられるでしょうか？聖書に何て書いてあるかというと、予言は決して人間の意思から出たものではなく、人々が聖霊に感じ、神によって語ったものだからであると書かれています。神様が語ったんだそうです。そうです。人間が書いたおとぎ話じゃなくて、神様が書いたんだそうです。そしてこの神様は、決して嘘をつかないと書かれています。嘘をつけないと書かれているんですね。嘘をつけない神様が書いたものが、聖書であるんです。だから聖書は本当のことだと皆さん信じてくださいね。で、聖書の中にはたくさんの本が実はあるんです。今は一冊に見えますが、昔は、旧約聖書というものがあって、そして新約聖書というものがあって、それぞれの旧約聖書の中に39巻の巻物があったんですね。そして新約聖書には27巻の巻物でできていたんです。合わせて66巻です。はい、ここで実験してみたいと思います。はい、じゃあそこの帽子かぶってる君ちょっと前に来てくれる？ここ来て。うん。はい、こっち来て、こっち。はい。で、はい、こっちの方に来てね。足を広げて。足、こうやって、うん。じゃあ、僕が今から押すから、ね。倒れないでしょ？じゃあ、今度は一本足で立ってみて。一本足で。うん、一本足で立って、こうやって。うん。はい。もう一回。はい。はい、ありがとう。ね。一本足だと倒れやすいですね。二本だとしっかりしてますね。聖書も一箇所だけの聖句を見て信じたらダメです。あっちこっち調べて真理を見つけないといけないんですね。そうするとね、誰かが何かを言ってもね、全然倒れない、ぐらつかない、しっかりした自分のものになりますからね。聖書の中には66巻あって、新約聖書も旧約聖書もみんな大事で両方調べないといけないんですね。はい。で、質問に、どうすれば聖書が本当の話だと信じられますか？という質問です。詩編34の8に、主の恵み深きことを味わい知れ。と書かれています。皆さん、聖書を味わってもう美味しいと思ったことがありますか？自分の体験として。はい。じゃあ、高木くん、じゃちょっと来てみて。ここ前に。じゃあ宝箱からね、これを出します。 目隠し。これちょっとつけてみて、自分。はい。見えないようにね、こうやってやりますよ。はい、僕の手見える？
見えない。
見えない？これは？見えない？見えない？オッケー。じゃあね、今から、果物好き？アレルギーない？うん。じゃあね、皆さんは言わないでね。これは、リンゴかな？これ。リンゴかもしれない。じゃあ、このリンゴの匂いしてみて。おうおう、これ、リンゴの匂いする？
しない。
しないの？あれ？リンゴだけどな。じゃあね、これ食べてみてくれる？はい。はい。リンゴの味する？
しない。
食べていいよ。あ、バナナ嫌い？うん、あ、じゃあ出していいよ。大丈夫？ OK。はい、ありがとう。これはリンゴの味だった？何だった？
バナナ。
バナナだね。僕はリンゴだって言ったのになんでバナナだって分かったの？
匂いと
味は？うん、味で分かったよね。はい、ありがとう。はい。この誰が何と言ってもね、自分で食べたらね、誰が何と言ってもこれはバナナだとわかるんです。同じようにね、聖書もね、 あれ嘘だよ、おとぎ話だよって言われても、もし自分で御言葉を食べて読んでいたら、誰が何と言ってもね、これは神様の、生きた神様の本だということがわかるんです。だからみんな自分で聖書を読むことが必要だということだね。はい。じゃあ次ね、今日は5つの、聖書が本当だという証拠を皆さんと一緒に考えてみたいと思います。質問は7つあったんだけど、証拠は5つあります。まず予言、聖書の中には予言があるんですね。で、誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事をもなされないって。世界ではいろんなことが起こるけども、神様がこれを大事なことはちゃんと預言者に教えて、そしてそのことをなすということが教えられております。質問3、神様は聖書を通して未来を予告されますか？聖書を読むとね、未来のことがわかるかどうか。はい、イザヤ 46-90、 私は神である。私の他に神はない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされないことを昔から告げて言う。皆さんね、沖縄はよく台風来ますよね。だからいつも天気予報を見ます。この天気予報、流しているこのニュースの人たちはなんでわかるんだろうね。レーダーが宇宙からあって見てるんですね。同じように神様も高いところから見ていて、これからどんなことが起こるかっていうのを予測することができます。そしてそれを人間に教えることができるんです。そのおかげで人間は安全に対策ができるんですね。じゃあ、来てくれる？ここに。はい。これ持っててね。これ大丈夫かな？はい。前みんなに見せてね。はい、こっち持って大きく見せてて。はい。OK。これはダニエル書という本が旧約聖書の中にあるんですが、その2章にネブカデネザル王という王様がいて、その王が見た夢の中に出てきた像です。 そしてこの像はこれから起こるいろんな帝国、国々、そして最後にはこの世界はどうなっていくかということをこの中に神様がネブカデネザル王に見せてくださいました。この頭の部分は金です。金でできていました。そして胸と両腕は銀でできていました。そして腹と腿は銅でできていました。そしてすねは鉄でできていて、足は鉄と粘土でできていたんですね。そしてこれ一つ一つは国を表していたんです。はい、ありがとうね。で、最初に頭の金の部分はバビロンという国でした。そして予言された通りにそのバビロンがあって、そして予言された通りにメド・ペルシャという国がバビロンを滅ぼしてしまいました。あれ？そう。そしてその滅ぼされるときに、100年以上も前に滅ぼす人の名前まで聖書は予言していたんです。クロスという王様でした。そして、バビロンの最後の夜はみんなパーティーしててお酒飲んで油断していたんです。そして神様のことを馬鹿にしていたちょうどその時でした。そして、このクロスが率いる、クロスの軍隊が、このバビロンの、お城は町の中に川がずっと通っていたんですね。だからバビロンは大きな国だったんです。水があるから。だけども、このクロスの軍隊何をしたと思う？川の流れを変えたんです。そして川が枯れて町の下を川が通らなくなって乾いたところにと言ってくぐっていって城の中に簡単に入っていきました。そしてみんなお酒を飲んでパーティーしているところにもう騒いでたところに一気に悲鳴に変わって、そしてその夜のうちにこの王様ベルシャザルという王様は殺されてしまって、そしてバビロンは滅びてしまいました。そしてメディアとペルシャがその後の帝国になったんです。そして聖書はこのバビロンが滅びる前からそれが滅びるということを予言していて、そして将来もそこには人が住まないほど滅びると予言していたんですね。実際に今もバビロンはこういう状態です。はい。で、その後ギリシャが起こると予言されていました。本当にそうなったんです。アレキサンダー大王という王様がギリシャで世界を制覇したんですね。それからその後ローマという国が、ローマ帝国がヨーロッパを支配したんです。それが538年ぐらいになってくると、ローマ帝国の中にいたローマ法王教というものが政治宗教ですけども、政治権力をも持つようになって、ローマ法王がヨーロッパを支配していた時代がありました。その時ヨーロッパは分裂した国でもあったと表されています。そしてその後聖書はこのローマ法王教とアメリカが一緒になって世界の最後のシナリオに導くということを予言しているんですね。はい。それ以外に旧約聖書はイエス様のことをたくさん予言していました。例えばベツレヘムというところでイエス様が生まれるということを予言していました。そしてそれが新約聖書で本当にそうであったということが書かれています。それから母マリアは処女の母であったということが予言されていて成就しました。それから子供の時に殺されそうになるということも予言されて成就しました。それからイエス様がお金で売られるということも予言されていて成就しました。十字架にかけられるということも予言されて成就しました。そして亡くなるときにイエス様は骨は折られないということも予言されていて、 本当にそうなっていました。それからイエス様が死ぬ瞬間も予言されていました。そして本当にその時にお亡くなりになりました。そしてイエス様が再び復活、蘇るということも予言されていて、本当にそうなったんです。ですから、新約聖書も旧約聖書も両方大事ということがわかりますね。そう、聖書は全体は真理であると書かれています。あなたの御言葉の全体は真理です。真理です。旧約聖書も新約聖書も、ある人はね、新約聖書だけを信じて旧約聖書は信じないクリスチャンもいるんです。しかし聖書は聖書全体が真理であるということを教えているんですね。そして聖書が本当であるということ、証拠2番目について考えていきたいと思います。科学です。科学、はい。質問4、聖書が本当だと証明できる科学的なことを聖書は教えていますかっていうんですね。はい、聖書は科学的にも本当に正しいことを教えています。これ地球ですね。で、昔モーセはこう言ったんです。彼は、つまり神様は、北の天を空中に張り、地を何もないところにかけられる、つまり地球は何もないところに浮いていると、モーセは言ったんです。モーセがそう言ったのは紀元前1500年でした。それからイザヤはこう言いました。主は地球の遥か上に座して地に住むものをイナゴのように見られる。この黄色い部分は日本語の口語訳には書いてないんですが、ヘブル語や近帝訳という英語の聖書には書かれているんですが、円のという言葉があります。地球は円だと、つまり地球は丸いということをイザヤはすでに言っていたんですね。彼は紀元前700年の人でした。それから約200年経って地球は丸いということを言った初めての人だと言われているピタゴラスという人がいましたが、その人は、イザヤから200年も後の人だったんですね。それから地球は丸いということを学者は言ってたんですが、実際にみんな普通の人たちは本当かなどうかなと思ってたんです。それで勇気のある人がいて、コロンブスという人がいて、この人がインドというのは、彼はヨーロッパの人です。ですが、インドはヨーロッパから見て東にありますから、普通はインドに行くためには東に向かって船を出しますね。ところが、このコロンブスは、いや、私は近道を行きます。東に行くんじゃなくて、東に行くために西に行きますと言ったんです。みんな、と思ったんですが、本当に彼はそれを実行して、そして、島を見つけたんです。それがアメリカ大陸のそばにあった島だったんですね。そして、まだ人々は地球は丸いということはあんまりはっきり分かってなかった時代だったんです。それはイザヤの時代から1400年も後の話でした。それから、マゼランという人が、西へと行って、そして、東へ行って、そして、同じ場所に帰ってきて、世界一周をした初めての人だったんです。これによって、地球は丸いということが、初めて証明されたんですね。イザヤから約1400年も後の話であったんです。それから、アイザック・ニュートンという人、皆さん聞いたことありますか？この人は万有引力の法則を発見した人だと言われていますが、この人は太陽と地球は、ね、本当は引力というものが太陽にあって、本当は地球は太陽の方に落ちていかないといけないんだけれども、引力で引っ張られるから。でも、 ぐるぐるぐるぐる回ってるもんだから、遠心力というまた別の力が働いて、引力と遠心力がちょうどバランスが取れているから、地球は落ちもしないし離れていくこともしない、同じ距離を保っているということを発見したんですね。皆さんこんな遊びした、ほら、ぐるぐる回ってるでしょ、地球と太陽がね。じゃあね、こんな遊びしたことある、みんな。お父さんに捕まえられて、こうやってやると、どうなる、みんな。目回るだけじゃなくて、体が浮くでしょ、あれ。ちょっと待ってね。体が浮くよね。これと同じことなんですね。もしお父さんが手を離したらどうなる？真下じゃなくて飛んでいくね。これは遠心力が働いているから。だから、モーセはね、神様は北の天を空中に張り、地を何もないところにかけられる。つまり、地球は宙に浮いているんだと言っていたんです。ニュートンと同じことを言ってたんですね。で、このモーセからニュートンまで3000年も経った話であったんですね。それから聖書が本当であるという証拠の3番目のことです。統一性。これも本当に不思議です。聖書は統一しているということ、一つであるということ。どういうことかっていうと、質問5、聖書の記述はみんな互いに調和しているでしょうか？先ほど聖書は何巻でできているって教えましたか？何巻だって覚えてる？66巻だよね。66巻。これはね、ここ見てね、1500年の間に書かれたんです。最初に書いた人から最後に書かれた人まで1500年間もあったんだよ、みんな。ね。1500年、今日から昔行ったら、誰がいるだろうね、日本の歴史では。相当昔だよ。それから、40人の人が書いたと言われています。で、この人たち一人一人は、神様の霊感を受けて書いたんだけれども、40人の著者がそれぞれ感じたように書いていったんですね。それから聖書は3つの言語、言葉でできていたんです。ヘブル語、アラム語、ギリシャ語。そして66巻あるでしょ？それから3つの大陸の交差点でこれ書かれたんですね。ユーラシア大陸、アフリカ大陸、それからヨーロッパ大陸。このちょうど真ん中ら辺で書かれたんです。もうこんなにね、長い間にいろんな人によっていろんな言葉でいろんな人の影響を受けて書いたんだけれども、聖書は完全に調和されているというのが非常に不思議なことです。もしね、みんなね、今日ここにいるお友達一人一人にね、この泣き人教会に来た感想を書いてくださいって言って感想文書かせたらね、いろんな意見が出てきて調和しないかもしれないよね。だけれども、この40人が書いた聖書は、一つも互いに矛盾することがない、不思議なことが起こっているんですね。これも聖書が本当の書物であるということ、人間が書いたものじゃないということの証拠の一つであるんですね。そしてこの聖書は印刷機というものが、初めてできたときに1455年に、ヨハネス・グーテンブルクという人が印刷機を作って印刷した書物の最初のものであったんですね。グーテンベルク聖書というのが世界に何冊かだけ今でも残っているんです。日本にも一冊完全版があるんだそうです。そしてその時に聖書を全部66巻集めて一冊の合本にして本当に便利なものにしてくれたんですね。本当に感謝です。だから聖書はとても大事な本です。この聖書は昔はですね、この聖書を持っていただけで殺されたりしたんです。あるいはこれを読んだりしたら 殺されたんです。火炙りの刑。そういう時代がヨーロッパで昔あったんですね。だけれども、宗教改革者たちが命を懸けて守ってきたこの聖書、非常に私たち大事にしないといけないですね。だから僕はですね、聖書の上にこうやって物を置いたりしません。必ず聖書を一番上に置きます。この聖書の上にね、別の本とか紙をこうやって置きません。とても大事な本として扱います。だからね、カバンの中に入れてね、他のものと一緒にぶつかってページがヨレヨレにならないようにチャックもつけてますね。こうすれば中身が守られます。それほど大事な本であるということですね。はい。聖書は神によって語られたということを覚えていてくださいね。はい。それから証拠4番目。これも不思議なんですが、人の心を変える力があります。聖書には人の心を変える力があります。本当に不思議なことです。質問6。聖書は真実であることを証明するものが他にありますか？人の心を変えるということですね。聖書は何と教えているか。第2コリント5の17。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。みんながお母さんから生まれた時はね、これを古い人と表現しています。聖書では。この時はね、人間というものは生まれた時からわがままな性質を持っているんです。古き人と言います、ね。そうは感じないんだけれども、でも実際人間は誰でもわがままです。だから、お母さんが自分の言うことを注目してくれなかったら、泣くね。赤ちゃんは泣きます。私に注目してって泣きます。自分中心の性質を人間が持っているんですね。それを聖書は変えてくれる力があるというんですね。自分中心から他人のために何かをしたいという心を作ってくれる神様の力が働くんですね。これ先ほど見せた契約の箱ですが、この中に何が入っていると思いますか？この中には契約の板、つまり十戒が入っているんですね。この十戒はですね、神様が直接指で書いたと書かれています。人間が書いたんじゃない。同じようにね、人間の頭、あるいは心、これ心で、心ここじゃないですよ。心は本当ここです。ね。心。そして、この心の中には人間生まれた時は、手に入れよう、手に入れよう、手に入れようと、いつもそういうことしか考えてない。ところが、神様が愛の律法を書きつけると、これがどうなるかというと、与えよ、与えよ、与えよという考え方に変わっていくんだそうです。これが神様の不思議な力であるんですね。で、これはね、本当に不思議なんです。神様がそうすると約束してくださってるんですね。主は言われる、見よ、私がイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。ヘブル 8-8。どんな契約かっていうと、私がそれらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。これが神様がね、約束している約束です。ああ、もう私なんかいつも自分のことばっかり考えてね、手に入れよう、手に入れようと考えてるからね、与えよ与えよという心なんか私にはないはずだと思いやすいんだけれども、神様はそれをなさると約束してくださってるんですね。そして神様の約束は必ずなるということです。そしてね、この頭の中というのはね、心の中にはね、神経があって 脳神経、これがね電気でつながってるんですね。ニューロンといってね、チュンチュンチュンってもう電気の流れる傾向が決まってます。手に入れよう手に入れようという電気の流れはもう傾向が決まってます。みんなね、例えばね、何も草が生えてない土があるとするでしょ。雨が降りますね。雨が、大雨が降ったとします。そしたらこの赤土流れて海が赤くなるでしょ。この流れる、最初は平たい赤土だったかもしれないけれども、大雨が降ることによってちょっとした川みたいのができますよね。その後また大雨降ったらどうなる。別のところに流れていく、それとも同じところにまた行く。また同じところに流れて行きやすくなりますね。そしたらこの川のようになったものはまた深くなります。はい、また次の日大雨が降りました。そしたらこの雨はまた同じところを流れやすくなります。そしたらこの川はもっと深くなります。同じようにね、私たちの頭の脳神経、ニューロンもね、手に入れよう手に入れよう手に入れようといつも考えていると、だんだんだんだん深く強くなっていくんです。自分中心になっていくんですね。ところがね、さっきも約束した通りに、神様がこの電気の流れをね、別なところを急に作ってくれるんだそうですよ。今まで流れてる傾向に逆らって別のところに水が流れるというのは本当に不思議ですね。傲慢、威張る人が優しくなったり、嘘つきだった人が正直になったり、こういうことはね、一番の奇跡だと言われているんです。こんなことね、頭の中で起こってるのをもし見ることができたら本当に不思議だと思います。これが、人の心が変わることが最大の奇跡だと言われているんですね。最後、聖書が本当であるという証拠、5番目、創造や大洪水です。質問7、聖書を信じると他の人が知らないことでも分かるようになりますかという質問です。答え、私はあなたの里しを守るので、老いた者に勝ってことをわきまえます。皆さん若いけれどもね、もし聖書を信じれば、年取って頭のいい人よりも本当のことを知ることができます。どういうことかっていうとね、みんな進化という言葉聞いたことありますか。進化、ね、進化はね、アメーバーからどんどん進化して最後人間になったという考え方ですね。で、これは聖書とは違う教えとなっています。でも小進化というものがあります。小進化、ダーウィンもね、この小進化を見て進化論を考えたんですね。小進化というのは何かというと、同じ種類の中で小さな変化はあるということです。例えばくちばしが大きくなったり、同じ鳥でもね、大きくなったり、あるいは羽が長くなったり、そういうことはあります。犬がね、いろんな種類の犬になるということはあり得ます。同じ種類の中では進化します。これを小進化と言いますね。だけど種類を超えては進化はできません。犬がね、いつか猫になるかな、何千年も何万年も経ったら犬のね、子孫が猫になるかな。似てるからといってね、猿と人間は似てるからといって同じようにはなれないです。DNA の数も違うし、全然できないことであるんです。そして、聖書は何と教えてるかっていうと、生物は種類に従って創造されたと書かれています。もうこの種類はこの種類で増えていくんです。これが現実的ですね。そしてもう一つの問題。僕はね、小さい時はね、クリスチャンじゃなかったんです。そしてウルトラマンとかテレビで見てね、怪獣が大好きだったから、そのまま恐竜の
図鑑を楽しんでいました。そしてその恐竜の図鑑を見るとね、化石の出来方というのが書かれてました。ね、魚がいるでしょ？魚が死んだら海底に落ちます。そして何千年何万年も経って砂とか土がその上に堆積積もるというんです。そしてやがてその埋もれたその魚が骨だけになってそして化石になると教えられました。皆さんもこうやって教えられました？学校で、あるいは本で。ところがね、僕はずっと疑問だったんです。実生活の中で何か動物が死んで土に落ちたらどうなりますか？皆さん、何万年も経つ間にこれずっとそのままでいられますかね？やがてウジ虫が湧いてハエが来て、そしてなくなりますね。骨になってなくなります。ボロボロになってなくなり、もう見えなくなります。そんなに時間かかりません。だからこの化石の作られ方というものはちょっと現実的じゃないんじゃないかなと、この教科書で教えている化石の作られ方、もしも聖書が言うように大激変がある時起こって、そして瞬間的に大量の土が生きた生物の上に覆いかぶさって、そして酸素もない、重みで酸素もない、それから酸素で生きていたバクテリアもいなくなって、そしてバクテリアがいないからこの生物を食べる分解者もいなくなって、この生物はそのままの形で残るということは、これは考えられますね。聖書ではノアの洪水というものがあって、一気に地球の環境が激変したと教えられています。それがあれば化石もできる。グランドキャニオンみたいなのもできて、その中にたくさんの化石も残されているのは理解しやすいです。今日は聖書は人生の宝の地図として本当に信頼できる本だとして、本だということを皆さんと一緒に考えることができました。そしてこの聖書が私たちに示そうとしている宝というのは、神様のご品性であるということです。神様の栄光で、そして土の器の中にこの宝は入りうるということです。神様の計り知れない力が無理なことだのように見えますが、神様はそれをなさるということを今日皆さんと一緒に考えました。そして第2コリント 4-16 にこう書かれています。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人、つまり体ですね、体は滅びても内なる人、つまり私たちの心、品性ですね、これは日ごとに新しくされていく。つまりどんな人でも体は年を取るけれども、心は日ごとに新しくなることができるというんです。そして第2コリント 4-18 を見ると、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのであると。この心、品性はなくなることがありません。もし救われたならば、永遠にこれが続くと教えられております。イエス様にとって、この永遠に続く宝が本当に価値があると思われたので、イエス様は自分の命を捨てて、十字架で自分の命を捨てることを決心なさったんですね。それほどこの品性というものは神様から見て非常に価値のあるものだと神様は見たんですね。そういう宝ですから、その宝、神様と同じ目標に協力するために日々聖書を学んでいきたいですね。皆さん、聖書持ってる？もし持ってなかったら、インターネットでも見れますね。 ね、それから買うこともできます。誰かがくれる人もいますから、ぜひ聖書を手に入れて永遠に続く宝を持つように頑張りましょうね。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。最後の賛美歌、立って賛美したいと思います。契約の虹の118番ですね。どうぞご起立ください。お祈りしたいと思います。天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、私たちに御言葉を与えてくださったことを心から感謝いたします。神様のご品性を私たちの心に書きつけていただく約束を感謝いたします。神様のご計画に協力できるように、私たちが御言葉に沿った生き方ができるように聖霊の力をお与えください。そのためにイエス様が十字架の犠牲を払ってくださったことを心から感謝いたします。今日集まりました一人一人の上に神様の恵みと祝福がありますように、この祈り、イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理を、
メディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@sriministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。